大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, so、what's new today?
Well, today we're going to talk about teenage drivers. Teenagers and cars. One of the most important rites of passage for American teenagers is getting a driver's license. And the rules and the age at which you can drive varies from state to state, but the average age is about 16. Now, in my case, I took a class called Driver's Ed, which is short for Driver's Education, and it was taught by a private driving school that used the classrooms at my local high school after school and during summer vacation. So after about 30 hours in the classroom and then another 30 hours practicing driving, I went to a state office for the test. And it was pretty easy, pretty straightforward to get. Now, the total cost of getting a license is much, much cheaper than in Japan. I don't remember exactly how much it cost back when I took the course, but I think it was only a few hundred dollars, and it hasn't gone up that much since then. Now, in my state, if you were under 18 years old, you had to take a course. But if you were over 18, you could just practice driving and study by yourself, practice driving with someone who had a license, and you could go straight to the state office, pay, I think it was about $20 back then, it's only about $50 now, and take the test, and you have your driver's license. Now, some kids have their own cars, either buying one with the help of their parents, or saving up money from part-time jobs to buy some old used car. But many kids just borrow the family car from time to time. And for kids who live in towns without good public transportation, getting a driver's license gives them a taste of freedom and makes it really easy for them to go out with their friends. And although I'm sure many parents are nervous about their kids being out on the road, they also know it's a big step towards their kids becoming independent adults.
Mm-hmm. なるほどね。さて、今回はですね、ティーネージャー、若者と運転免許、driver's license、それから自動車、車を運転するっていうこと、こういうことがテーマになってますよね。まあ、アメリカで言うと大体はですね、平均的に16歳くらいで免許を取れるっていうんですね。これはやっぱり日本とえらい違いだなという気がしますね。もう一つは費用ですよね。うん、よく日本では、大体年齢に万をかけるって感じですか。20歳だと20万円。30代だと30万円だよね。50過ぎてから免許取りに行くなんていうことになると50万以上かかるぞと。まあ、こんな風に言うんですけどね。実は今のスーザンさんの話を聞いていれば、16歳で取れるけど、それはちょっとですね、放課後、学校で行われるレッスンを受けるとか、そういうことが必要なんだけど、18歳以上であればですね、もう即ね、テストを受けに行って受かればっていうことで、そうするとテスト料なんてのはね、本当に、so it used to be like $50 for taking a test?
Nowadays it's actually $50 in my state. I don't know, other states might charge a little bit more.
まあ今でもですね、スーザンさんの出身の州ですと50ドルくらいだ。50ドルで受けて受かればそれで OK っていうね、いいですよねちょっとどうなってんだっていうふうに思っちゃいますよね、日本のシステムは。うん、皆さんもちょっとね、これ怒りの声を上げてもいいんじゃないんですか。私も取っちゃったからいいけどって言ってますが、まあ車を運転するようになるっていうのはアメリカ人にとって大人への第一歩みたいな、そういう感じがあるという、そういう締めくくりの言葉がありましたよね。そういう意味合いがあると思いますね。一つにはやっぱりそれで自由を手に入れるって、自由に動き回れる、そういう手段を手に入れるってとっても大きいと思いますね。ちなみに私は英語の教員になってから免許を取りましたんでね、本当に若い頃デートに車で行けなくて辛かったなっていう、そういうのありますけどね。 OK, let's go on to the phrases of the week.
OK, well, we're going to stick with the driving theme this week. And the first phrase is to be in the driver's seat. Okay, to be in the driver's seat. And this means that you are in control of something or some situation, or you are acting as a leader in some way.
さあ、今回はそういうわけで、トークのテーマがドライビングということですから、ドライブという動詞をキーワードにして、フレーズを考えていました。 ということで、be in the driver's seat。これはまあドライバー席、運転席にいるというのが直訳ですね。ということはつまり物事を仕切ってるっていうことですね。コントロールしているということになります。まあある意味でリーダーシップを持っていると、まあいうふうに言ってもいいでしょう。これなかなか面白い、分かりやすい、想像力を働かせると意味がすぐに分かるような表現ですよね。
Okay, the next expression is a backseat driver. Okay, a backseat driver. This is someone who is riding in a car, but not driving the car. However, this person likes to give advice to the driver, and it's usually unwanted advice. For example, they may tell the driver, don't drive so fast, or drive faster, or do this, do that.Constantly giving this unwanted advice to the driver, and it's very annoying. So it comes from the image of someone is sitting in the back of the car talking to the driver. But you can also say that someone's sitting next to the driver. They can also be a backseat driver if they're giving that same kind of advice.
さてですね、今度は a backseat driver という表現です。これはまあ文字通りですね、後ろの席にふんぞり返ってですね、ああせいこうせいと。ね、もううるさく言う、よく言いますよね。これたまんないんだよね。ああ、ダメだ、ほら、左とかね、言うんだよね。ああ、ほら、もっと音して、ブレーキとかね、ほんとね、うるさいんですよね。こういう人がね、今、スーザンさんの英語でですね、unwanted advice って言ってましたよ。ね、unwanted advice。望んでない。アドバイス。ね。いらないっていうのにアドバイスしてくるっていうね。それからそれは実にアノイングである。ね。うん。もう本当ね、迷惑なのよ。やめてよっていうね。そういうことですよね。まあですからね、もう乗っちゃったら、運命はね、もう任せたということで、何も言わない。ね。いうのが大事ですよね。もちろん赤信号無視なんていう時にはきっちり注意しなくちゃいけませんけどね。Okay.
Okay, and finally we have to drive someone crazy, or with the same meaning, to drive someone up the wall. Okay, so if you drive someone crazy, it means that you really, really annoy someone or bother someone. So you could say, for example, if we talk about those backseat drivers, you know, if there's a backseat driver in my car, that would really drive me crazy.
そうですよね。これはね、またドライブなんですが、drive 誰々 crazy っていう表現よく使いますね。もう一つはそれはですね、drive someone up the wall。wall は壁の wall ですね。で、これはまあ、英語的な表現の構造を取ることが多いです。何かものがですね、drive me crazy と。何々 drives me crazy。何々が私を crazy にさせると。こういうふうに言うわけですね。つまり、頭に来させるみたいなね、そういう言い方になるわけなんで、それが元で、本当に頭来ちゃうんだよな、って、こういう感じなんですよね。もちろんですね、ボーイフレンドやガールフレンドがバックシートドライバーで、もう、ああだこうだ、もう言ってばっかり言って、それで、she drives me crazy とか、he drives me crazy。ね、いうことでもう本当ね、もう私のボーイフレンドってもううるさくて頭きちゃうのよねっていう、そういう言い方になるわけであります。ですから、まあ、日本語にする場合、この構造にあまり忠実にしようとするとうまくいかない、ね、彼が私をクレイジーにするという、そういう表現構造なんですよね。ということで、皆さんの周りもバックシートドライバーズいらっしゃるでしょうかね。 All right. See you next time.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチャルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、 常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生、なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって、言葉で聞くと、何だろうと、思いますが、実はですね、ファイルを設定した間隔だけ、戻して再生できる、こういうことなんです。特に、短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあ、ではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。